東京ミーハー。この番組は東京に憧れる男が日々の生活の中でハマっているものやことを紹介するミーハーな番組です。さて今回のテーマは、
さあというわけで今回も始まりました、なんであの時放送局土曜日ということで、東京ミーハーということで、どうもミーハーこと、いや紹介しますから、よちゃんと紹介しますか、ミーハーの徳松です、いやだ紹介しますから、
ま
あ、いやマースじゃマースじゃないでしょそれは別にそれはトークマースとかじゃないでしょ、
はいというわけで始まりました。
注文、
短縮
を
伝えていきますよ。
何なんですか、もう、ぐっちゃぐっちゃじゃないですか、もう、いきなりオープニングから。
東京ミーハー。
いや、そんなないですから。
始まるぜ。
いや、ないです、そんなオープニングも。はい、
サンダーバードポカタ
イ。サンダー、いや、そうですね。サンダーみたいになってましたけど、そんなないですから。はいはい。もうちゃんと、ね、趣旨も説明して、徳松武史と、まさしと、やすしだよ。はい、おい
し
い。いい。いや、マースじゃないでしょ、だから。トークマースじゃないですよ。いや、なんて言ったんですか、今。いや、だから別にもう大丈夫。じゃあもう自己紹介は、いいです。ありがとうございます。もうおなじみの。はい、いやね。ちょうど被って聞こえないんですよ、なんか。
まさしでございます。
いや、だからそのキャラクターもね、別に急にいろいろ試し出さなくていいですから。はい。ちょっともう収集つけて、ね。はい、もうおなじみの、いつもの3人でお送りしていきたいなと思いますが、
フェ
イス、はいはい。なんか聞き取れないんですけど、ごめんなさい。ですね。まあなんかお便りがね、もういらないよなんて言い出したら逆に来るみたいなもんでね。はい。なんとお便り来ております
、ね。これね、いらないよっていうのは振りじゃないからね、みんなね。
なるほどね。そうですね。東京ミーハーは確かにちょっともうね、そうですね。そこは、望んでいないのでね。これは振りじゃありませんけど、やはり。
ただでさえね、時間押し気味なんでね。
そうですね。まあ、けど、やはり、ちょっと、来たものはね、いや、読むことはしていきたいなと。やはり、こう、ね、送ってきた労力がありますから、はい。
ない
じゃない。だから、まあ、そんな、それをいつか言い続けてれば、まあ、確実に来なくなりますよね。はい。ラジオネーム、パンヘッドさんね。はい。まあ、パンヘッドさんも、リスナーさんというか、もう完全なる身内なんですけどね。
計算係ですよ。
そう、計算係で、別に経理みたいな位置ではないです。はい。でも完全に内部報告みたいな感じにしか感じないんですけれど、コメント、一つだけ訂正をお願いします。アドビーミーハーの回で、断捨離のためにドロップボックスとか使っているという発言がありましたが、はいはいはい、ドロップボックスは断捨離ではありません、はいはい。PC 上のファイルをオンラインストレージや、同居している他の端末にコピーする多重保存です。ドロップボックスは削除したファイルの履歴も保存しているので、削除したと思ったファイルもクラウド上に残ったままです。冗長化する、安全性と向上と動機による利便性がクラウドストレージの目的で、断捨離とは正反対です。盲目的なファンに支えられるリーダーなのですから、誤った方向に導かないようにしてくださいということでね。
それさ、はい、紹介する必要あった、
はいはい、いや、わかんないですけど。いや、けど一応これメールフォームに来るお便りはもう全部お便りとして受け止めてるので。
あ、俺、それじゃなくて はいはい、トグマスンがドロップ&ドロップって言ったところを訂正するのかと思った。
ドロップ&ドラッグっていう。
あ、ドラッグ&ドロップでしょ。それをドロップ&ドロップって言ってたから、そこ俺らも、あえて言わなかったので、そこを突っ込んできたのかなと思ったけど、違ったんだよね。
違います、違います。
うちの徳松バカだからね、基本的に。言葉知らないですからね。
言葉知らないですからね。はい、ドロップ&ドロップ。
雰囲気で喋る男ですから。
そうですね。プロレスみたいな状態ですね。ドロップ&ドロップつってね。
はい、それもよくわかんないですからね。
それもよくわかんないですからね、もう。ということで、なるほどね。いや、まあ、本当に、ちゃんとしろよっていうね、お便りが聞いたということでね。はい。以上です、ということで。はい。お便りのコーナーでした、ということ。
あ、コーナー化するんですか？
いやいやいや、だから、いや、わかんないです。なんか
コーナー化したら来ちゃうじゃない
ですか。そうですよね。締め方がわかんないんで、思わず言っちゃいました。はい。
読むだけ読んで返事しないっていう、
こ
う、
まあ、いいですね。
してないですしね、本当にね、そんなに。僕だけ、なんかこう、なんとかって思ってたけど、まあ、二人ともね、はい、何のリアクションもなかったですけど、まあ、
パンヘッド、それ、メールできた、メールが来たの？
だからそのツイッターとかではなくて、そのメールで来たんです。そうです。で、変な話、僕はもういつもパンエドさんとかとね、もう普通に LINE とかでやり取りしてるので、けど あえてちゃんとこうメールで来てるんで、これはもうお便りですから、
メールで来たやつは全部読むんですか。
まあ基本的にそういう方針でやっております。
じゃあ、はい、もうモスの文句とかも来ても読むんですね。
いやいや、あれブログへのコメントなんで。
あれも読んだ方がいいんじゃないですか。
いやいや、読みましたよ。読みましたけどね。あれそうですね。読んではないですね、確かに。
読んだ方がいいんじゃないですか。
いやいや、あれ読むのに30分ぐらいかかるんで。それぐらいの文字数があったんで。はいはいはい。
あんだけ怒ってる人のメールは紹介した方がいいと思う。
そうですね。けど、本当に、あれ、だいぶ初期ですけれど、あの後以降、本当にテーマの名前をぼんやりさせてますよね。シンガーソングライターとかね、こう、ミワとか明言しないようにしてますよね、なんか。はいはい。まあまあまあ。というわけで、けど、今回はですね、今回のテーマはですね、まあそういった意味では、まあしっかりとしたタイトルでやっていきたいなということで、今回のテーマはですね、天皇の料理番ミーハーということでね。
一回びっくりした。天皇ミーハーかと思った。危なすぎると思った。
危なすぎるでしょ、それ。うん、そこは心からね、敬っていかないといけないですから。はい。というか、まあ、こう、ね、こういうの呼ぶんですね。天皇の料理番ミーハーということでね。はい、まあ、これは知ってると思いますけれど、ドラマ
知らないっすね。
ありがたくもないですから、別にその知らないっすねとかも。いや、ドラマシリーズです、これは。天皇の料理番って、いや、だから、そんな、月句何個もあることになるんで、もうたんびたんび月句月句言ってきますけど、月句じゃないですけれど。
月句以外のドラマあるんですか。
月句以外のドラマありますから。ちなみに今回も月句は見てますけれど、僕。今回さ、ちょっとミステリーっぽくて、月句っぽくないんです。相葉くんがやってるんですけど、相葉くんと沢尻エリア、エリカがやってるんですね。エリアって言いましたけど、エリカがやってるんですよ。はい。別に、つってましたよ。ドラマでね。はい。
古いな。
その徳松くんのコメントも別にだけどね。
いやいや、だから、別に返しみたいなのやめてください、ちょっと。で、そんな、月句を見てるのかかわらず、月句を抑えて。
はい。
やはり今回の、クール、ね。の、ドラマの一番のヒット作はこれだということで、天皇の料理番という、佐藤健主演の、はい、ドラマになっておりますが、
簡潔にどんなドラマか教えてもらっていいですか。
あ、なるほど。
タイトルが全てを物語ってる気がするけど、
そうですね。やけど本当にこれタイトルのまんまでですね、これはノンフィクションと言いますか、実在した人の ドラマなんですよね。はい。
それは、時代劇かい？
そうですね。時代劇って言っていいんですかね。まあ、明治ぐらいの話かな。はいはい。その、実際に皇室のその料理番をした本当に伝説の料理人の半生を描いたドラマとなっています。
なるほど。
はいはいはい。
完結。
完結っていうね。だいぶ完結にね。はい。作品の紹介できるようになってきましたけれど。だから僕はもともと多分、有名な人かもしれないんですけれど、うん、僕はもともとその人をちょっと存じてないんですけれど。
はい。
はい。その人もね、ちょっとね、主人公としての人物像としては、ちょっとね、ミーハーなところがある人なんですよ。
動画ですの。
動画ですの。
いや、だからなんかこう、あれやるとは言ってはやめ。これやるとは言ってやめ。っていう人なんですよね。
厳密にそれはミーハーではないんですよ、ね。
なるほどね。
やると言ってやめ。
ああ、やると言ってはやめ。なんかもう、ある時はもう、坊主になると言ってみたものの、3ヶ月でね、こう下山してきたりとか。そういう青年だったんですけれど。
めっちゃ共感しやすいですね、
あなた。まあまあ、まさに東京ミーハーの僕としてはね。けど、フランス料理に出会うことによって、その道を極めていく。ね。
なるほど。ま
さに、ポッドキャストと出会った僕のようにね。はい。邁進するドラマになってるんですけれど、これ実はね、ちょっとこのドラマ、まあ、本当に面白いので、まあ、ぜひ、まさやさんとやすさんにもまた見ていただきたいんですけれど。
はーい。
見ない、いや、素直だけど見ない返事ですね、またそれ。またそのなんか、あれでしょ、録画し、3話からだとわからないからっていう理由でしょ、またそれ。
います。
だから、反論もしなくなっちゃいましたね。いや、だから、まあ、非常に面白いドラマで見ていただきたいんですけど、僕、今回、その、天皇の料理番、まあ、ドラマも面白いから見てください。もう、ただそれだけなんです。
うん、
今回、その、ポイントとしては、僕自身も料理に興味持ってしまったっていうところなんですよね。
お、
はいはいはい。だから、変な話、今回、天皇の料理番ミーハーというよりは、クッキングミーハーと言っても過言ではないですね。
じゃあなんでクッキングミーハーにしなかったんですか。
いや、まあ、うん、そうだね、旬ですし、いや、まあ、きっかけはそれなんで。
まだこれでドラマの話してると思って聞きに行きたいとか、全然ドラマの話してないやんって。
まあ、そうなんですかね。うん、いや、けど別に何にも逆に、その、なんていうか、傷つけるようなことは言ってないですから、怒られることはないですけどね。けどちょっとやっぱり、釣りっていうんですか、
うん、
釣りです、これは。釣りの回、まあ、
旬なワードを入れていれば、
旬なワードを入れて
誰か聞きに来るだろうと。
いや、本当です。僕昔全然誰にも人知れず、
うん、
ブログ、アメーバブログやってた時あるんですけど、
うん、
もう全然観覧数なかったんですけれど、
うん、
ある日タイトルに森田剛って入れたら息伸びたこと。
いや、でもさ、はいはい、それ来ても結局見てくれないでしょ。
いや、そうですよ。いや、だから意味ないんですけど、うん、けど、ああいうのって本当に数字がぐんって上がったりするんですよ。今じゃ森田剛じゃそこまで上がらないと思いますけれど。
まあね、
はいはいはい。まあまあ、ちょっと釣り効果も入ってるんですけれど、ちょっとね、その、本当ミスター実行にハマった以来、はい。もう、ミスター味っ子にハマってた時も、僕は実家で、その炭火を使った、こう、肉汁を逃がさないためにハンバーグの周りにパンを巻くっていうね。ハンバーグ。ハンバーグを作って。で、けどその丸太型にしてることによって、中身が生焼けだ、どうしようっつって、中に串を刺せばっていうね。だから串まで再現してですね、作った。その頃以来ぐらいですね。その、なんちゅうんですかね。そういう。
丸太型って言うんだ。俵型じゃねえんだ。
俵型です、
うん。そうだよね。
正解です。丸太型って言いました、僕。
うん。
俵型です。はい。うん、それ以来、こういう作品から影響を受けて料理を。
じゃあ、クッキングパパも見てるってこと。
じゃあの意味がわかんないです。じゃあの意味。
味兵とかさ。
いや、だから、別に僕は、ザ・シェフね、
う
ん、東山がその後実写でやってましたけれど、いや、だから別に僕は料理漫画ミーハーって言ってないんで、それ以来、料理、そういう作品を見たことによって料理に興味を持つという心境に久しぶりになったと、そういう意味なんですけど、今後だから本当に、その、最近、その、アドビミーハーからなんですけれど、なんかすごくこう、自分の中でどんどん、シンプルに、自分がこう、なっていく感じがあって、こう、まあ、欲しいものとか、まあ、当然あるんですけれど、逆にもう、手が届きそうで欲しいなものみたいなのが、もうあんまなくなってきたんですよね。だからもう、ちょっと物欲もなくなってきちゃったんですけれど、けど、そんな中でやっぱ残るのは、やっぱ食への興味ですよね。やっぱこれ、新たな、めちゃくちゃつまらない話ですけれど。
そうだね。うん。そうだね。ほんとつまんなかったね、今。長々と。
いや、長々とね。
うん。
で、さらに30秒続けようと思ったんで、これ、息継ぎしなきゃと思って、うん、つまんないですよって言ったんですけど、うん、やっぱりね、こう、食だけはね、削れないんですよ。本当に。いや、本当に僕感じたことなんですけれど、やっぱどんだけ自分をシンプルにしてても、食べることをなくすことはできないな、と。そういうことを考えた一週間だったんですよね、今週。
死んじゃうからね。
死んじゃいますからね、
うん。
そうなんですよ。どんだけこう、やっぱシンプルにしてても、変な話、肉をもう食べるのやめましたって言ったとしても、やはり何かを食べていかないと生きていけないんですよ。うん、だからそういう意味で、最終的に僕がこの、クッキングに目をつけたというのは、
うん、
うん、やっぱりその、必然的だったんじゃないかなということで、フライパン買いました。
お、
はいはい。
どこの、
やっぱりそこは、うん、こだわりがありますからね。
うん。
やっぱその、柳総理。
うわ、
うわ、すごいな。 徳松君それうちと同じだよ。
うわ、ミーハっぽい、ミーハっぽいな。
柳総理のフライパンと、
鉄の方ですか？
鉄以外にあるんですか、なんか。
テフロンとか鉄と
か。あー、どっちなんですかね。
中華鍋の方？
中華鍋、フライパン数、だから浅い。
浅い方か。
浅い方です、浅い方です。と、鍋も一個買いました。柳総理のね。
すげえなー。
はいはい。で、まあ、あとはもう作るだけという状態になってるんですけど。
またちょっとティファールから始めた方が良かったんじゃないですか。
ね、いやいやいやいや、やっぱりやっぱ、こう、柳、あ、ちなみにじゃあ今、ちらっとね、うっかり言っちゃいましたけれど、ヤスさんは、柳総理のフライパンを持ってると。
フライパン投げ、ボール、ザル、
あ、
お玉、包丁。
ほうほうほう。ほう。
うん。
本当です。
結構、じゃあ柳総理ですね。
なるほど。これね、まだ言ってなかったですけど、その、ヤスさんは、が料理が好きって言うと、僕はもうリサーチ済みなんですよ。実は知ってるんですよ。
うん。
ヤスさん、料理好きですよね。
好きですね。
ね
え。ええ。
まさしさんはちなみに、僕はまさしさんには料理のイメージないんですけれど。
僕パスタだけなら作れますよ。
あ、じゃあ嫌いではないですか、こう作った
り。僕一時期カフェやってましたから。
え？
お？
え？
知らなかったんですか？僕結構ツイッターとかでも。
はいはい。
週末だけカフェやってましたよ。
あら。
え？どういうことですか？ちょっとその話、ちょっと聞かせていただいていいですか？え、週、え、週、え、いや、全然知らないですよ。
そう。
一回も話したことないですよ、そんな話。
結構、講演タイムとかでも、言った。
これは今回恥ずかしい企画に。
え、どういうこと？週末だけ、
まあまあ、商売
で。家でってことですか？ま
あ、商売ではあったんですけど、週末だけその飲食スペースを貸してくれる施設があった。
あ、はいはいはいはい。
で、嫁は平日もやって、で、俺だけ土日。
マジっすか？
パスタ作るっていうことやってましたよ。
それは、ってことやってましたってことで、今はもうやられてないってこと
ですか？あ、もうその、商売、まあ、
なるほど、
そのスペースみたいな感じやったから、そのスペースはもう借りてなくて、はい、もう商売やってないんですけど、
はいはい。
ちゃんとこう、嫁はあれな、何ですか、保健所行って免許いるじゃないですか、飲食業が始める。
ああ、はいはいはい。
なんだかもやって、僕、寸胴とか買いに行ったりしましたよ。
おぉ。それはどれぐらいの期間やられてたんです
か？ 1 年間ぐらいやってましたね。
食いつくね。
いやいや、それは一番今欲しい情報を持ってる人
で。リスナーさんも何人か来てくれたりしてましたよ。
いえいえいえ、ちょっと待ってください。まんまそれやりたいんですけれど、ちょっと。あ、そうなんですか？それは何年前ぐらいの話ですか？
何年前ですかね。4年ぐらい前と思いますね。
割と最近。
割と最近ですよね。だから変な話、ちょっと知り合って前か、
後
かぐらいのあたりですね。
知ってたと思ってましたけど。
いやいやいや、びっくりしました。本当ですか。その時にパスタを、まさしさん自身もちょっと作ったりしてた。
いや、もう僕、ご飯自体はね、あんまり興味がないですけど、スパゲティがすごい好きで、
はい、
スパゲティだけは、もうずっと20年ぐらい作り続けてるんですよ。
お
それはいろんなってことですか？
いろんな？
いやいや、だからその、例えば、ナポリタンだけを作り続けてるとか。
あ、もう全部いけますよ。
お、素晴らしい。
別にイタリア料理ができるわけじゃないですよ。
パスタだったらってことですよね。
クリームでもトマトでも。
パスタを作っていきたいんですよ。
オイルソースでも。
いいですね。
いや、僕、たまたまですけど、パスタを作っていきたいんですよ。
なんでフライパン買ったの？
いや、フライパンも。
いや、
使うけどさ。
いやいや、けど炒めるとき。
まず鍋じゃねえの、パスタだったら。
まあ、茹でないとね。いや、まあそうですけど。いやけど柳総理の。
柳総理のフライパン、ちゃんと油で塗ってやらへんかったら、すぐ、
そうそうそう。
使い物だなと。僕も柳総理のフライパンって丸くないんですよね。なんか
ちょっとこう、縁がね、こう。
僕も持ってましたけど、もうすぐ焦がして、
はいはい、
はい。なんか、あかんぐらったから、もうティファールに変えましたよ。
いや、実際ティファールが使いやすいと思うもん。
そうそうそう。
ちょっとなんか、柳
総理は手入れしないとだいぶ使いづらいです。
ああ、卵焼きとかやっても焦げちゃったりしますよね、なんか。
ちゃんと手入れをしないとね。
手入れしないでしょうね、僕。
手入れせえへんかったらあんなあっつまに使いもなりますよ。
うん、そうですね。つか、使ってないんでわかんないですけど。
何やねん。何やねん、お前。
いや、
だから。
死ねえよ。いや、だから、死ねえやじゃないですよ。
何や、料理談義をしてるんじゃないんか、今。
いや、そう
です。そうです。フライパンの話をしてるんじゃない？
そうですけど、ちょっとホップ、ステップ、ジャンプのところで。
今結構、 今ね、三人の趣味がね、初めてね、これあったの。
そうですよ。
今盛り上がるところ
で、盛り上がるところやったんじゃないです
かね。お前、何やってんの、お前、本当に。
いや、だから、いや、まだちょっと、まだ道具で遊びましょうよ、そんな。
使ってないってよ。
すぐ作ったとか、そんな話すんの野暮ですよ。まだ道具。
作ってからやろうぜ、この企画。
いやだからこう出るかもしれないですね、またテーマとして。じゃあ今回はあくまでも天皇の料理番ミーハーですから、その天皇の料理番というドラマを見てることによって料理に興味を持ったというテーマですから。今回は急にそんなのは
手入れとか道具から入るところにで、よりによって柳総理を買ったと。
そうそうそう。
いやけどそんなにむちゃくちゃ高いってこともない
ですね。いや別にあるんだって、料理キッチン道具の人じゃないかな。工業デザイナーだからね、
あの
人。
ああ、そうですよね。なんか、変な、こう、橋とかも作ってたりとか
しますもんね。関越トンネルデザインした人だからね、あれ。
ああ、そうなんですか。いや、だから僕、もともとスプーンとか持ってたんですよ。柳そう、
ね。なんでなんで
いやいや、だから、やっぱフォルムが美しい、
ね。別に、一人で使うだけでしょ。
はい、
一人で飯食うだけですよね、
うん。飯食うだけですけど、んで、柳総理、これも怒られんのかな、わかんないですけど、柳総理のスプーン、ちょっと、食べづらいんですよね。
まだ食べ方や、それ。
だから、柳総理という名前だけで買っているのが丸分かりな感じですけど。
だからまあ、わかんないです。だから僕が本当にティファールに買い替えた時に本当に次の段階に移るのかもしれないですし、手入れをするようになるのかもわかんないです。
あ、形から入るのはミーハっぽくてよろしいですけどね。
うん、なるほどね。まあそう言っていただけるとあれですけれど。いやーけど、まさしさんがその週末ね、カフェをやっていたという話は、ちょっともう、個人的に、なあ、いろいろ聞きたいですけれど。
あ、そうですか。
はい、なるほど。
立地が全然ダメで、ほとんど手が入ってませんでしたけどね。
あ、そうですか。やっぱり、まあけど、それも本当、本気で考えるとそういう本当にリアルな話になりますからね。
そうですよ。だから本当、知り合いの飲食業をやってる子に、どうやったら客来るんって言ったら、まあ立地かなって言ってましたから、多分まず立地
が
ないですよね。
なるほどね。立地がもう変な話全てという
か、ね。いや、ほんまそうですね。
やっぱだからもう変な話、もう来ないときはもう本当に来ないみたいな感じですよね、もう。
飲食店ミーハーですか今回。
ごめんなさい、天皇の料理番ミーハーでしたけれど、うんうん、だから僕は本当、やすしさんにガンガン聞いていきたいなと思ってたんですけれど、やすしさんはちなみにその料理っていうものを、例えばまあ1週間7日あるわけですけれど、うん、多い時でですけど、うん、どれくらいやられるんですか、料理。
毎日作るからね。
マジですか。
うん。
え、それはもう毎日作るっていうのはもう別に多い時はとかじゃなくて、基本的に。
基本的に。
もう晩ご飯を担当してると。
そうだね。
じゃあまあ変な話、ずっとパスタ作ってるわけにはいかないですよね。
そうだね。パスタの頻度高いけどね。
ああ、なるほどね。で、じゃあやっぱり安さんもパスタにはちょっとこう、自信があるというか。
自信はあるというか、まあ、
作ってきたぞと。ああ。なるほど。平麺も取り入れたりするんですか。
平麺平麺
カルボナーラ的な。はい、
まあ、その、ソースによってだね。
あ、ソースによって。
うん。だカルボナーラとか、ああいうクリーム系の時はそういうの使ったり
も。使ったりもするんですか。
はい。
ずっとママじゃないんですか。
ずっとママじゃないですね。
ずっとママじゃないんですか。
ずっとママじゃないですね。はい。
いやー、だから僕ね。
まあ一応ママでも平麺あるけどね。平麺。
あるんですか。
あるっちゃあるよ。
あるんですか。うん、いや、だから僕ね、本当に今後、だから料理を、だからもう、料理を趣味にしていきたいんですよ。だからもう本当にその、もう、何にも熱量伝わらないと思いますけれど。
なんか何かを趣味にしたいっていう時の熱量はね、はい、熱量だけでしかないから。
いやけどなんか
中身全くないからね。
まあしたいという気持ちは、ね、まあ、肯定しますけど。
あ、本当ですか。
そうそう、いやけどなんか続かないんで。
けど本当になんかいろいろシンプルにしてった中で、うん、あ、食べるのってやっぱり必要だなと思ってから、すごくこうなんかちょうどドラマのもあって興味がね、すごく出たので、あ、料理そうだ、やっぱりこう高いお店とかにね、食に興味持ったかっつって行くわけにいかないですから、僕なんかね、お金ないですから。だけど自分でこう工夫していくんだったら、ひょっとしたらこの趣味と思って。
あのですね、はい、安さんのケツが決まってるんで。 早く展開させていきます、
ね。あ、申し訳ない。い
や、逆に言えばもうこのまま。
展開さすための質問をしたんですけど。
あ、そうなん
ですか。沼さんは何か料理作ったんですか、それで。
あ、今回、その、柳総理の作って、買ってからですか？
はい、はい。
あ、それは作りましたよ。
何、何作ったんですか？
だからチャーハンですよ、チャーハン。
うん。
はい、はい。
他には
？他にはですか？うん。フライパンで作ったのチャーハンですね。
別にフライパンじゃなくても、その、
あ、鍋、鍋。
クッキングを趣味にしていくというにあたって、何を作ったんですか？料理、例えば、何のご飯を作ったんですか？
はい、はい。肉じゃがですね、肉じゃが。
ほうほう。
はい、はい。肉じゃがとチャーハンですね。あと、あれ知ってます？正面じゃないですね。そうめんチャンプルって知ってます？
はい、はい、はい。
はい、はい。そうめんチャンプルも作りましたね。
ああ、
はい、はい、はい。まあ今のところそんなところなんですけれど。
今
後はね、パスタを作っていきたいなと思ってるんですけどね。
パスタ好きなんですか？
パスタですか？
さっきはココイチと吉野家と。
今までパスタってどれぐらい食べました？
これもちょっと地元の話になっちゃうんですけど、あんかけパスタっていうのが名古屋は、ね、
ありますね。あります、ね、あります。僕も食べたことありますよ。
あ、そうですか。僕は、あんかけパスタ非常に大好きです、
ね。うん。
あんかけパスタなんかよく食べに行ってましたね。
うん。
だからそれもなんかちょっとこう、地元にはいっぱい名店があるんですけれど、
うん。
僕が一番好きだったのはチェーン店のあんかけパスタが一番好きでしたけれど、うん、だから頻度として、だから最近パスタ屋とかが気になるんですよ。歩いてても。
チャーハンとパスタどっちが多く食べてます？
人生の中でですか？
人生の中でですね。
まあ、チャーハンってやっぱ、出会う機会が多いですからね。チャーハンです。
あのね、もう、はっきりと答え言いますけどね。まず、うん、自分にとって最高級にうまいチャーハンだけを追求した方がいいと思います
よ。そうですね。そうですね。
もうパスタのこと忘れた方がいいですか？
いや、僕はね、はい、僕正直パスタとチャーハンって断然パスタの食ってるんですよ。
僕もですね。
あ、そうなんですか、やっぱり。
学生時代とか、バイトしてるところがパスタ屋だったから、もう毎日パスタ食ってましたし、で、それを家でも食べたいと思ったから自分で作るようになって、
そうそうそうそう。
正直、外で食べに行くよりも自分で作った方が美味しいって思ってるんですね。
わかる？
また嫌な情報いっぱい出てきたな。
で、それは単純にパスタが好きだからだけで、僕パスタ以外作れないんですよ。
うんうんうん、うん。
で、ダイさんとかは多分幅広く作れると思うんですね。パスタも好きやしっていう。
はいはいはい、
世の中には結構その自分で酒を飲むからつまみを自分で作りたいっていうタイプの
人ですよ。ああ、最近なんかありますね。
で、僕はどう考えてもその幅広い方ではないなと思ったから、もうパスタだけを追求しようと思ってずっとパスタだけ作ってるんですよ。
徳
松さんは多分そっちだと思うんで。
いや、そっちだから、じゃあパスタでちょっとこう、ちょっとパスタにさせてくださいよ。
だってあなたそんなパスタ好きじゃなさそうですから。
いやいや、好きではありますよ。
そこおしゃれな感じだなっていう意味で多分選んでると思うんで。
トクマス君が好きなのは多分パスタじゃなくてスパゲッティだよね。
そうですね。ナポリタンです、ね。
そう、だからね、パスタだいぶ難しいんですよ、本当にやろうと、うん。
あ、やっぱり、あ、本気でやろうと思うと。
それやったら逆にめっちゃうまいチャーハンが作れるようになって、俺すごいやんって思えるようになってから次に移った方が、挫折は少ないと思うんですよね。
いや、チャーハンの方が、ある意味奥深い気しますけどね。
チャーハン奥深いですよ。でも、
火力とかいりますしね。だそんなのじゃないんですよね。だから、火力じゃねえんだおめえってことですよね。
いや、そう、いや、ほ
ん
とほんと。
ほんとほんとじゃなくて。
工夫ですから、料理なんて。突
っ込んでください。ほんとほんとじゃないんですよ。ああ、なるほど。工夫をね、そういうところで、家庭のコンロでもできる工夫をしてけと。
うん、
ああ、なるほどね。
いや、美味しくないパスタあれ、本当に食べれないですよ。
うん。
マジっすか？
僕もだいぶ昔、いろいろ試行錯誤した時とかありましたけど。
その、チラッとさらっと、さらっと言うところがね、僕だったらもう1時間ぐらいかけて喋りそうなことをさらっと言うから悔しいんですけれど。
ね、ちょっと考えてくださいね。
はい。
あなた1日に何回ご飯食べます？
まあ、3回
食べます。3回ですよね。
はい。
あなた人生でどれぐらい生きると思います？
僕は、まあ、なんとなく80歳で死ぬかなと思ってますけど。
だから80年間で食の回数って決まってくるってわけじゃないですか。
そうですね。はい。決まってきます。
そこを1日4食5食にしようってなかなか難しいでしょ。
難しいですね、まあ、やっぱり。
その後ろ何食かが、まずいご飯で終わってしまうんですよ。
おー、なるほど。
いや、なんか、いや、なんか追い詰められてる感じになってきますけど。
いや、逆に、 だからまずいご飯を作って、しょうもない時間を過ごすんであるんだろうかね。好きなチャーハンを一生懸命美味しくした方が有意義なんです。いや
だからパスタも好きですけどね、別に。
いや、食べるのが好きっていうの
は完全にチャーハン派みたいになってますけど、僕知らない
うちに。美味しいパスタはそういうふうに食べに行ったらいいじゃないですか。
いやけどパスタってなんかバリエーションがあるイメージがあるからいいんですよ。チャーハンってそんな、カニチャーハンとエビチャーハンぐらいしかないでしょ。
あ、違います。だからきっかけとしては、まず、きっかけとして、ね、って言ってるんですよ。
じゃあ、チャーハン一回美味しくできるようになったら、
そう。
まあ、パスタに移るのもいいし、まあ別に。
最初からパスタっていうのは単に、
やめ
ちゃう。しゃれてるからやろうっていう気持ちで言える。
ああ、なるほどね。
いや、まあ、図星ですけれど。
図星かい。
え、じゃあ、ちょっと待ってください。だから、そのさっきの話じゃないですけれど、え、まさしさんはパスタ屋で働いたことあるんですか？
学生時代は、まあ、チェーン店でしたけど、パスタ屋でバイトしてたんですよ。
はい、で、それは、配膳だけじゃなくて、
あ、キッチンでね、やってましたから。
キッチンで。
ああ、すごい。
はあ、それを。
で、乾麺でしたけど、一応、ソースとかも作るような作業もあったって。
なるほど。
チェーン店でしたから、その、出来合いも多かったんですけど、今ほど、その、電子レンジでチンとかではなくて、ちゃんと調理をするっていうところをやって、で、それがきっかけで、あ、こんな美味しいパスタが、毎日家で食べれたらいいのに、と思って、家でこう作るようになったんですけど、最初に家で作った時とかは、下痢になったりしましたから、
それなんか漫画みたいな話ですよね。
何を失敗したんですか？何も考えずに作るとこから始まったんで、
はい、
パスタのクリームソースパスタは、グラタンのホワイトソースを使ってるって勘違いしてたんですよ。う
ん、ああ
。
まだまだ若かりしい学生時代の頃ね。でそれでホワイトソース作ってみたらなんか違うなってなって、どうも火の入り方が弱かったのか、食った次の日下痢になったんですよ。
あ、違うんですか？あれはグラタンのホワイトソースではないんですか？
違います、違う、全然違いますよ。
小麦粉とかしてんじゃないですか？
違う。本当、だからそういうとこなんですよ。そういうとこ。わからないでしょ。
え、カルボナーラの話してます今。クリームソース。
カルボナーラだけじゃないですよ、クリームソースのパスタ。
はいはい。僕、クリームソース乗ってるパスタで食べたことないんですよ。クリームソース乗ってるオムライスは食べたことありますけど。
え、ホワイトソースとクリームソース、また違いますよ。
あ、そうなん
ですね。
やべっていう笑いをリアルにしてしまう。
オムライス乗ってたホワイトソースが乗ってる。
ああ、そうです。白いやつですね、う
ん。ホワイトソースは小麦粉やね。
あれは、そうですね。あれはグラタンのソースですね、じゃあ。
でもあれはパスタのクリームソースのソースとは違いますよ。
あ、違うんですか。
僕もそれで知らへんかって、白いから一緒やと思って、
やったら。カルボナーラとはちょっとまだ違いますよね、話が。
カルボナーラ、カルボナーラって言いますが、カルボナーラは基本卵ですからね。
そうですね、黄色いですよね、あれ。
うん。本当のカルボナーラは生クリームとか入れずに、卵だけで、卵黄だけで作りますから。
あ、そうなんだ。
そうなんですけど、それはめっちゃ難しいから、やっぱ
頭
で生クリーム入れたり、卵黄と、卵白分けなかったしますけど。
はいはいはい。
なんかめっちゃプロフェッショナルな店とか行くと、卵黄だけで作るんですよ。
すげえ。
まあ、ただそれが美味しいかって言われると僕好みではないんですけど。
いやいや、そんなにリアクションのいいヤスさんを初めて見たんですけど。
いや、卵って固まるからさ、熱入れると。
そうなん
です。あれ固め
ない
で作るのすげえ難しいんだよ。
ガッチガチになってまいりますから。
ただ、入り卵パスタになっちゃうんだ、あれ。
はい。
なるほどね。
僕も卵黄ではできないですね。
おー、俺いつも生クリーム使っちゃうな。
いや、僕も使っちゃいます、ね。
僕も
使っ
ていうか、
見逃さないみたいなね。
クリームソースのパスタは生クリームを使うんですよ。う
ん、あ、なるほど。ホワイトソースではない。
ないんですよ。僕は若かりし頃そんなも知らへんかったから、
白いから
イコール。ホワイトソースで作って、
いや、全然
火の入れ方も満足じゃなくて、
はい、
次の日食べた全員が下痢になったってい
う。そういう意味で下痢になった。そっから始まって、
そっから始まって、
けどもっとうまく作りたいという思い。
やっとみたいな感じで。もうそれこそ美味しいパスタを片っ端からこう食べ歩いたりもしましたし。
その根性があなたになさそうだよね。
はい、なさそうですね。
まあ、それも結局は、その、家でうまいパスタ食いたいっていう気持ちだけでそれをやってきたところがあるんで、僕は他の料理が全くできないんですね。
はい、いや、十分です
し、ね。でももし、ご飯を趣味にしたいっていうのであるならば、好きなことに特化するか。
はいはいはい。いや、僕もだから特化していこうと思ってるんで。
チャーハンでいいんじゃないですか？
いや、まあまあ、じゃあ、チャーハンの次にパスタに行きます。
いや、そうですね。
はいはい。じゃあ、とりあえずチャーハンを、 柳総理。
なんでポスターだってあなたジョンジ君が作れるわけでしょ。
あ、そうそうそうそうそう。ジョンジ君が作れるんで、それをちゃんと受け継いでいきたいなと。
自分よりも美味しいものを作れる人がいた場合、自分で作ろうっていう気にならないですよ、なかなか。
いや、だからまあ、けどやっぱ足をね。いや、だから僕ももう本当に、カフェみたいなもんを開きたいんです、僕も本当に。だからカフェミーハーをやりたいんですよ。で、その時に。
あんだけおしゃれに、勝手におしゃれに仕上がってみたいな話してたくせに。
いや、だから喫茶店ですね。だから喫茶店です、僕が開くの。おしゃれじゃないんで。喫茶店を開きたくて、で、その目玉商品として、その、月曜日のデスロラジオでやってるジョンジ君が、まあ、料理人なんですけれど、どうやら、有名なイタリア料理人が日本に来た時に、ジョンジ君にだけ教えて帰ったっていう、あの、うさんくさい、こう、レシピが。有名、だから、ジョンジ君曰く、今日本で、あの、イタリア料理人のトマトソースのレシピを知ってるのは俺だけだっていう、秘伝のレシピがあるんで、やっぱそこを、っていう、嘘くさい逸話をもとにした、
めっちゃ教えてほしい。
パスタ、をメインで展開していく、こう、喫茶店を作っていきたいので、やっぱり僕としても、やっぱりそういう秘伝の、あの、パスタ、トマトソースを守っていくために、やっぱりいろいろパスタの知識をつけていきたいな、ということで、ちょっとまずパスタから行こうと思ってるんですけど、まず、ごめんなさい。あの、チャーハンから作っていきます、やっぱり。
それだったら単純に教えてもらった方がいいと思います。
そうそう、教えてもらったりもしますよ、もちろん。はいはいはい。
自分で試行錯誤するには、ちょっとね。
そうですね。
しんどいですね。
だからまあ、いろいろ教えてもらったり、まあ、とにかく、その食に接していくという部分を、ちょっと今後は、趣味、そして、将来的に。
まだやっぱりこう、日常的に、うん、こう自分が食べてるものを追求していく方がいいんじゃないですか。
だからあれだよ、松屋のとか吉野家の牛丼自分で作ってみればいいんだよ。
ああ、いやけど、なるほど。その食べてるものをね、まず。
うん、
ああ、けどそれ、本当にけど。
家で食えればいいんや。
そうですね。
多分ね、家で作った方が高くつくけどね。
あ、そういうもんなんですか意外に、
うん。牛丼の場合は多分高くつくと思うよ。
ああ、そうですか。だからその、変な話、安さんは、その毎日、その、まあ、パスタの頻度が多いっていうのは、まあ、手軽だからっていう意味でね。頻度が多くなったりすると思うんですけれど、例えば日によってはそのひじきの煮付けとか作る時もあるってことですか？
あるよ。
素晴らしいですね。
あのね、言うほど難しくないよ。
いやけどまあそれはね、作る人が、いやけど僕ね、自分で言うのなんですけどね、料理多分ね、その苦手じゃないと思うんですよ。なんか僕、わかんないですけどね。なんかたまにこの世に本当に料理不得意な人っているじゃないですか。好きだけどなんか美味しくない人っているじゃないですか。いません？ま
あ、味はね、その人の味があるからね。
だから全然悪気はないけど、あんまり料理美味しく作れない人って結構いるんですけど、僕多分そっちの人じゃないとは今思ってるんですけど、まあ、ちょっと作ってかないとわかんないですけれど。
いやでもね、誰もが最初はね、下手くそですよ、絶対。
あ、そうですか。やっぱり続けていくことですか。
やっぱり続けていくから上手くなるんであってね。うちの嫁なんかも結婚した時なんか、すごい料理下手くそでしたけど。
はいはい、はい、
もう全然美味しいですから。
ああ、なるほどね。じゃあやっぱり。
なんか結局続けられる題材じゃないと続かないですしね。
まあまあ、だからそういう意味で、やっぱり食べるっていうのは、食べるのやめましたっていうことは無理ですから。
うちの嫁なんかも結婚したから、はいはい、ご飯作らなくちゃいけない状況になったからやり始めたんですね。
あ、なるほど、ね。
で、毎日ご飯を作るってなった場合に、
はいはいはい、
毎日同じものばっか食べられないじゃないですか。
まあ自分も食べますしね。
そう、だからレパートリーも増えるようになってきたしってなったの結果なんですよ。
だからその状況を、その作っていくっていうこともまあ、大切っちゃ大切ですね。まあ変な話。
小松さんの今の日常生活って言ったらね、
はいはいはい、
毎日チャーハンでいいわけじゃないですか。
いやまあ。まあ、独身をね、はい。
そうでしょ。別に、ひじき食べなくてもいいじゃないですか。
いやいや、食べ、いやもうだから、年だから、食べていかないとなって思ってるんですよ。
家でひじきを作ることを考えたら、セブンイレブンで買ってきた方が早い。
ああ、そう、安いですしね、変な話。
そういう意味では、今からレパートリーの幅広く作ろうっていう方向性は、おそらく難しいと思うんですよ。
あ、ひじきはセブンイレブンに任せろと。
任せろと。
はい、ただし、チャーハンに関しては、
俺がやると。
俺がやると。
俺に任せろと。
またチャーハンってね、なんか誰でも作れますからね。
いや、美味しいチャーハン難しいですよ。
難しいね。
あ、そうですか。だからチャーハンの素とか使わないタイプですからね、だから。
で、まあ、うちの友達のね、公演タイムを一緒にやっている松山さんなんかも、はいはいはい、あの人も自分で、はい、事情的に大さんみたいに家族のご飯を作るタイプ、
そうなんですか。
で、彼は趣味が転じて、あの、その彼の、そのコンセプトは、はいはい、あの、外食と同じ味を再現するっていうのが、
なんか最近テレビでたまにありますよね、最近モスバーガーのハンバーガーをみたいな。
だからあの人はなんかこう、マクドナルドと同じ味にする。それこそ、吉野家の牛丼と同じ味にするっていうコンセプトで、毎回作ったりするんですね。僕たち月に一回こうラジオ会とかをすると、振る舞ってくれるんですよ。
どうですかやっぱりこう、あ、
いや、美味しいですよ、普通に。
あ、これマクドナルドだ、みたいな感じになったりするわけですね。
まあ、そうこれマクドナルドだって言ったら、なんかすげえ大したことなさそうですけど。
そうだね。う
ん、いや、なことないですよ。
まあ、そっから転じて、なんか、はい、なんか、燻製機買っては、なんか、
はいはいはい。
やっぱそうなってきます。
やレスペアリブを作ったで、とかなんか、それも結局はその振る舞う場があるから、彼は。
なるほど。
やるんですよ、ね。
そうですね。
おそらく大さんなんかも来客多いと思うんですよ。
はいはいはい。
まあまあ。
まあけど、
みんなで飲んだりする、まあ、家飲みとかはあったりするわけでしょ、
うんうんうん。
でもそういう場があるから、レパートリー増えるっていうのはあると思うんですよね。
うん、
でそういう意味では、徳松さんはチャーハンだけで、
いやだから、いやだからそのチャーハンの裏になんかその孤独の隠し味を入れてくるのやめてくださいね。
フルマウパ
ー。あなたどうせ一人でしょみたいな入れてくるのやめてください。チャーハンの裏側に。いやいや、
だって、現にお母さん家来てるけど、はいはいはい、追い出してるわけじゃないですか。
たまたまですよ、別に。
今から収録するからっていう。
いやいや、別にそんな言い方してないですから、まあ、ちょっと別に出かけるって言ってたんでね。
うん、
まあまあ、その方が、まあね、狭い部屋なんでね、やりやすいかなと思って、ちゃんとこの後、東京だよ、おっかちゃんつってちゃんと案内しますよ、また
別に、ね。すげえ、リリー・フランキーみたいや。
そうですね。
いや、まあ、お母さんのがあんたより東京知っとる
って。そうなんですよね。いや、ほんとパスモの使い方うまくてね、本当にもう、はい。まあ、けど本当にね、まあじゃあ、今回はじゃあまあ、料理ミーハーとか、なんかちょっと技術的な話するとね、もうすぐ二人超えてくるからね。辛いんですよ。
今回、あなたの話一つもしてないけど大丈夫ですか？
いや、いや大丈夫です。
柳総理買ったところ終わっちゃった。
大丈夫です。だからまあ助かったぐらいですけれど、けどやっぱりちょっとなんかこう柳総理じゃなくて、なんか逆にティファールに興味が出てきましたね、なんか。
いや、ティファール便利でいいですよ、焦げないしね。
そうなんですよ。あのやっぱり焦げついちゃうんですよ、この柳総理のやつ。くっつくんですよ、すごく。
それはあなたが下手だってのはまだある
けど、ね。あと、けど、はいはい、一回焦げたら終わりでしょ。
ああ、なるほど。なんか黒くなっちゃうんですよ。黒いのが黒いのつくんですよ、食材に。
焦げとる。焦げや、
焦げ。なんか黒っぽい食い物ができるんですよ。
黒いのがついてるんじゃなくて、食材が黒くなってんだよ、それ。
いやいや、違う違う。
わかる？焦げ
って。違うんですよ。なんかこう、フライパンの黒いのがついて、ちゃんと洗ってるんですけど。
ちゃんと洗えてないか、ちゃんと料理できてないか、どっちか。
あ、確かに佐藤健もあの、こんな見た目わかんないじゃないですか、つって料理長に蹴られてました。
いやー、チャーハンみたいなやつだね。
やつって、
はい。チャーハンだったら多少の焦げがあっても全然、まあまあ、
いや、だからあんまり向上心もないじゃないですか。黒いの解決してないじゃないですか、なんか。
でもほら、チャーハンだったらウェイパーあればなんとかなるからね。
いや、だからそんな、別に僕、なんとかチャーハンを簡単に作る方法聞いてるんじゃないですよ。
でも美味しい、簡単で美味しい。
いやいや、まあそうですけど、いや、僕はもっとなんとなく料理にどんどんね、ハマっていきたいなと思ってる、レパートリーも増やしたいと思ってますし、僕ね、本当にね、食には結構意地汚いんですよ、僕。なんか食べるの好きなんで、本当に。けど自分で作ってこなかったなって。
吉野家とココイチだけの男が？
そうなんですよ。だからその、
吉野家とココイチが好きなんでしょ？
けどもう食べることは絶対削りたくないし、もうなんか
それってあの、吉野家に行かなくても家で牛丼食べれるわぐらいにはならできないですよね。
いやー、それは本当に。なりたいですね。
カレーも家で作った方が美味しいわぐらいになって初めて、
ね、それこそココイチの味再現できるようになったらもうね。
ココイチを再現する必要はないですけど、そのココイチ食べに行くよりかは、
もう
自分で作った方が美
味しい。もう今度こそ靴いらないですよ。もう本当にね。
ほんまや、外行かんでよくない。
外行く。
カレーはね、でも自分の味ができるよ。
あ、そうですか？ 僕はあの、僕んちのカレー、なんかそのカレーって意外に家庭家庭の味があったりするじゃないですか。昔あの、ジョンジ君ちの家に行ってカレー食べて、なんか友達の家でカレー食べるってよくあるシチュエーションじゃないですか。けどなんか高校の時に初めてジョンジ君ち行って家のカレー食べたら、同じだっていう。びっくりして、なんかもう、衝撃で、はい。まあ、蓋開けたら別にお互いの家庭がくくれカレーだったっていうだけなんですけど。
くくれかい。
はいはい。
くくれかい。
あ、くくれはレトルトでしたっけ、あれ。バーモンド、あ、バーモンドですね。バーモンドカレーに何のアレンジも加えずお互いの家庭作ってたっていうだけだったんですけど。
いや、よくありましょう。もうカレーはね、カレールーがだいぶこう煮詰まってきてますから、普通で作るだけでも美味しかったしますから。
うん、そうですね。
僕も近所の、昔勤めてた会社の近所の喫茶店のカレーを究極でうまいっつって、
はいはい、
でうちの嫁もちょっと一回食べに来て言って二人で食べてたら、
はい、
なんか棚からゴールデンカレーがガッサッて出て、それを煮込んでるのを見た時に愕然としました。
なんかアレンジ加えてるんですよ、絶対。
多分そうなんですよ。
けど、
ゴールデンカレーうまいからね。
そうそうそう。
で、ゴールデンカレーうまい。
で、僕もゴールデンカレーを買ったら、あれを家でできるんかもと思ってやったら、意外とそうならなくて。
ああ、なるほどね、そうなんですよ。そう
なんです。中に入れてるものがね。
なんか入れてるんですよ。だからたまたま僕ん家の家庭は溶かしてただけだったっていうね。
何
もしてない。プレーンだったんで、けど異常にびっくりした。もうびっくりしましたもん。人んちのカレー食って同じ味だったんで。ふわーって言っちゃいましたもん。
それこそ生クリームとかね、トマトとかね。
ああ。
いろんなもの入れて美味しい。
ね、うん。ミスター味子だとコーヒー入れるんですけど、
ね。そう、あれはでもね、失敗すると苦くなっちゃう。
あ、そうなんですか。で、あの、パイナップルをくり抜いた器に入れるんですけど、そこのことはしないです。そんなことはしなくていいですかね。うん、ということで、まあ、今回は、じゃあ、まあ、変な話、これから、料理にね、ハマっていきたいぞ、みたいな回になりましたけれど。
うん、まあ、やっぱり。それに関しては、毎回聞いた方がいいですか、はいはい、今回何作りますか。
いや、途中経過は、あの、ごめんなさい、こちらから報告するので。はい、は
い。しないと思うから、いつもが。でも来週忘れとる
よ。ああ、そうですね。じゃあ、今週はね、これ作りました、みたいな報告していきます、じゃあ。はい。で、あの。
ツイッターにあの、インスタグラムで写真上げ
てた。ああ、そうなんだ。もう完全に DJ 企画が今終わりを告げた瞬間ですけど。
一日一食？
いや、一日一食は無理ですよ。
何作んなくてもいいよ。何食ったかをアップしていこうぜ。吉永だったり、写真。
そうね。うん、徳松の食をアップしていってください。
夜でも昼でもいいよ。一日一回インスタで撮って、ツイッターにアップ。
恥ずかしいもんしか食ってないんですけど。
あ、でも今食がどうのこうの言うとかねえかよ。
いや、そうね。食べるのは好きですけど、だからそこにこだわりはないんでね。ツナマヨ丼ばっか食ってた男なんで。
あ、それでもいい。
わかりました。じゃあまあ、そっから、あれなんかちょっとどこまでの食ってるもん変わってきてるぞと。
そう、その辺で面白いから。
あ、わかりました。じゃあインスタでね。ついに、ね。食べてるもん、写メデビューですよ、ついにね。
おしゃれな感じでね。
わかりました。じゃあ、ちょっとそういう企画も、並行してやっていきたいなと思っておりますので、まあ、変な話ね、前回のあの、東京ミーハーの回から考えれば、もうほんと第2部、いや、第3部なんですかね、スタートという感じになっておりますので、まあ、これからもね、東京ミーハー、ぜひ、よろしくお願いしますということで、
くれぐれもお便りは送ってこないように。
いや、そんな注意ないでしょ、別に。いや、まあまあまあ。
けど読まねえよ、
まあ。読みますけどね。あんまりこう、丁重には扱えませんよ、ということで、今回はですね、この曲でお別れしたいと思いますとか、まあそんなの言わなくてもいいんですかね。はい。ギター師匠の、曲でね、お別れしたいと思います。というわけで、また次回、さよなら。
さよなら。